レゼンツみんなで話そう2013年相場。皆さんこんばんは、進行の金内彩子です。そして本日は元インターバンクディーラーの塾長こと佐向隆夫さん、西原浩一さんにおいでいただいております。佐向隆夫さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西原浩一さんです、よろしくお願いします。そしてアシスタントは花子ちゃん、はい、よろしくお願いします。そしてノーディーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて今夜の番組内容をお伝えしてまいります。今日は佐向塾長西原さん3本勝負、2013年の主要通貨ペア相場見通し、ズバッと一問一答、僕のポジションどうですか。そして花子とノーディーの MT4iPhone サイモトレード体験記、塾長と西原さんからお年玉とっておきのお話などをお送りしてまいります。この番組はラジオだけでなく無料動画のユーストリームでも同時配信しています。ツイッターでもどうぞご参加ください。特にズバッと一問一答、僕のポジションどうですか、では佐向さん西原さんに直接質問できるチャンスです。あなたのトレード戦略を丸か×かで判定してくれます。どうして買ったのか売ったのか、その辺をしっかり書いていただければと思います。でもくれぐれも投資の最終判断はご自身で行ってくださいね。さらにこれはという質問にはツイッター賞として塾長から素敵なプレゼントもあります。どしどしお寄せください。このラジオの放送が始まる前にユーストリームでちょっと先行配信いたしましたが、今年は楽しくなりそう、儲かれそうですねというお話がありましたけれど、西原さんどうですか、儲けられそうという今年。
いや、今年は僕の周りのトレーダーもえらい気合が入っているので、日本人のトレーダーってやっぱりドル円が動くと、プロフィタビリティが上がるというか収益力が上がるので、もう僕も年末年始はさすがに12月31日とかやらないんですけど、もう31日までディールやってますし、2日からずっとディールやってて、昨日までずっと日銀までずっとやってたって感じです。
塾長もお正月とかもやってらっしゃったんですか。
やりませんよ。昨日からですよ。
昨日からですよ。昨日までお休みしてたんですか。
というかですね、はっきり言って乗り遅れたんですけども。
そんな、
しょうがないじゃないですか。でそれよりもやっぱり、ね、日銀 の政策決定会議でどのような方策が出せるかというのずっと何週間も何ヶ月も外人が特にバーバー言ってたじゃないですか。ですから昨日本当にもうそれこそ90円の真ん中91円に行くのか、あるいは88円に落ちるのかというのどっちかだと思ってましたので、上がってもいいように順売で買うか、あるいは下がってもいいように順売で売るかというのをやってまして、下がりましたよね。
どっちも準備して、
はい、準備して、で今日は実はさっき買っちゃったんですけど、ね、88円に20で、だからその西原さんおっしゃったように、相場ですかどうなるか分かりませんけど、面白くなりそうだっていう感じがしないでもないですね。でそのもちろん利益チャンスも増えるんですけども、気をつけないとですからね。やられないように、やられないように。
鋭い音でしたね今ね。
いい音しましたね。
心臓が飛び跳ねました。
そこで起きない。どんだけだし。
でもノーディンも本当に幅が大きく動いてるので結構翻弄されたり、
そんな気がします。もう本当今年は始まってすぐにちょっとね、ちょうどいいところで取られていいところで取れないみたいな、そういう残念な、ちょ日本語足りてないな、どうしよう。もう本当結構
英語で。
でも本当にもう今年の頭からちょっとそわそわした感じで、落ち着きのないトレードを負けたらどうしよう、買っちゃえみたいなのをやっちゃってるので、ちょっと一回ここで見切り直して儲かるかもっていう話を聞いたんで、ちょっと冷静に相場を見れるようにね、今日勉強していきたいと思います。
花子ちゃんは冷静そう。
私冷静すぎて何もできなかった。
冷静じゃなくてのんきなんだよね。
そうなんだ。意外と、
いやでも、冷静ということは要するに自分の相場に合ってなきゃやりたくないってこと、いいことなんですよ。だから1週間にね、もう何ていうか何回しかこれはっていうのはないと思うんですよね。ですからいいんじゃないですか。大丈夫大丈夫、
いいチャンスをグッと掴んで、
やりたくないのにやる必要ない。
皆様 FX の大新年会、最後までどうぞお楽しみください。この番組はサイバーエージェント FX の提供でお送りいたします。株式会社サイバーエージェント FX は関東財務局長金商第271号および一般社団法人金融先物取引業協会加入登録番号1555号の金融商品取引業者です。 外国為替証拠金取引ではお客様が所定の証拠金を予託することによりその証拠金の額に比して大きな額の取引を行うことができます。大きな利益を得る可能性がある反面通貨等の価格または金融指標の数値がお客様にとって不利な方向に変動することにより損失を被る恐れがありかつ当該損失の額が予託された証拠金の額を上回る恐れがあります。お客様は取引開始にあたって契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みになった上でご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。佐向塾長西原さん三本勝負2013年の主要通貨ペア相場見通しでは早速伺ってまいりましょう。主要通貨ペア相場見通しということですけれども今年はやっぱりドル円から伺ってよろしいですよね。
どうぞ
そうですよね。先ほどもちょっと言ったんですけどその、まあ、トレンドとしてはドル高円安になることは間違いない。アメリカに行っても相当その住宅も含めですね良くなってるんですよ、
はい、
だからドルが上がると思うし円はやはりやっと去年の言われなき円高が終わって、まあ、円安に行くと思うんですがなんせそのアベノミクスがなんかよくわけのわかんないにみんな外人がはしゃいじゃってですね、うん、もしかしたらその5円ぐらいちょっと円安が早く行き過ぎちゃったという気がしないでもないんで、うん、今ちょっとオプション の, そのプロテクションがいろいろありますけれどもなんとなくその、まあ、90円まで一気に行ったスピードが速いんでですね、うん、一旦調整があるのかなというふうに思います、うん、それと最近、まあ、IMF も含めその海外の中央銀行の連中がその、まあ、近隣急防化政策つまりその自分の国の通貨を安くすることに対してもうええかげんせいやというようなことを言い出しましたよね。アメリカまだ何も言ってないんですけどもおそらく何か考えてるやつがいると思います。
うーん、
まあ、これ後で話しましょうか。今じゃないわけでしょ。
と
っておきの話、
はい、じゃあとっておきは
後ほど。まあ、結論から言うとですねこのままどんどん円安に行くとは思いません。トレンドとしてはまあ半年1年かけたらその、まあ、90何円とかっていくんでしょうけれどもちょっと早いんでですね一回まあ相当なコレクションがあった後その後戻ろうかなというふうに面白くなりそうだなって気がしますね。やっぱりドル円がね私始めた頃301円でしたからねドル円ね、たった40年前ですから、まあ、去年でおそらく、まあ、ドル安円高のピークを打ってその後、まあ、おそらく戻っていくと思うんですけどもすごく面白くなりそうですね今年はね。
うーん、ピークは打った
円高のね、はい、もう円高いかないですよ。
あ、そうですか。5円ぐらい円安行き過ぎっていうことは、
まあ、85、6円、84、5円まで1回戻ってですね頭を冷やしてですね、うん、買う人は買えと、
うん、
買いすぎちゃった人は1回売れと、それでまあ88円、89円を目指すのか、まあ、ちょっと80円切ることはないと思いますけどね。
西原さんいかがですか。
もう佐藤さんがおっしゃった通りでまあ、アベノミクスはきっかけだっただけだと思うんですね、うん、でもうドル円の底はもう昨年の2月でもついているので、うん、10月か昨年の10月に底を打っていて2年前ですね。で昨年2月に一度円安になったんですけれども、うん、まあ、あの時は何でしょうね LNG の輸入化石、ね、天然ガスが足らないとか、
はい、
いろんなことで極端に上がったんですけれども、まあ、フェールして今回はその時と違って日本自体がもう経常赤字国になっているので、うんうん、随分ファンダメンタルズも悪くなってきていて、まあ、アベノミクスで円安で海外の人間が生やし立てる以外にも、ね、うん、ファンダメンタルズが悪くなっているので、うんうん、あまりこう円高に戻るという感じはしない。85円90円、
うんうん、
でもうちょっと2月まで言うと、まあ、さっきもちょっと話題になったんですけどダブルノータッチオプションというオプションが組まれているので2月末までは86の70と90円の70のレンジだと思います。
ということでドル円伺いました。主要通貨ペアということではその他何を挙げていただきましょうか。西原さんいかがですか。
はい、もう12月からもう昨年はね、ユーロオーディだとかユーロポンドとかいっぱい変な通貨ペアで彼女さんに呼ばれて番組に来ても変な通貨ペアばかり話してですね
彼女
さんに嫌われたんですが、もう12月からもずっとドル円ばっかりなので僕も流れとしては円安という流れがあるんですけれどももう一つユーロ危機からその返しのポジションというかヘッジ外しの流れがあるので実はユーロ危機の時に、
はい、
リアルマネーというかファンドマネージャーが何するかというとユーロを売るわけですね、
はい、
でユーロを売って何をするかというと円を買って
スイスを買う、
スイスを買うでセーフヘイブンとして、ポンドも買ってたんですね。で、あのポーションの、あの大きい少ないはあるんですけれども、はい、ユーロ、まあ、ドルは置いておいてユーロを売った後、まあ、ドルでもいいんですけれども、ドルよりもユーロを売って円を買う、ユーロを売ってスイスを買う、うん、ユーロを売ってポンドを買う、うん、でユーロを売ってオーストラリアドルを買う、うん、という動きを今年のドル円が上がるというテーマ以外にもう一つユーロを買い戻すというテーマがあって、うん、でユーロを買って円を売る、
うん、
でユーロを買ってスイスを売る。で今ポンドってあのセーフヘイブンとして買われてたところがあって、でたまたま今月、ポンドが売られているんですけれども、うんうん、ファンダメンタルで売られていたのもあるんですが、結構そのポンドのポーションの持ってる
巻き戻し、は
い、そういうこう、日本の証拠金業界というか、まあ、外国為替市場でもドル円が今すごく話題になってるんですけれども、はい、海外に行くとそのユーロの買い戻しと、今まで持っていた円とかスイスを売り戻すという動きが両方起こっているので、でユーロドルの買い戻しとドル円の買い戻しを両方足すとユーロ円というのは意外に結構上がるんだろうなというふうに思っています。
買い戻し、ユーロの買い戻しというのも一つのテーマ。佐古さん、ユーロ円、ユーロドル、この辺りはいかがでしょう？
ユーロドルは高すぎるでしょう。
お
ー、まあ確かにその、まあ、ユーロをそのレスキューというか助けるために何でもすると言って非常にその、まあ、いろんなことがなされて、まあ、あのベールアウトというんですか。ところがですね、はい、南欧諸国も含めてですね、財政問題何ら解決してないし何ら全然進展してないんですよね。ですから今お金が余ってるんでその上がるものは買う、あ、まあ、もちろんポジションの上がりもあるんでしょうけれども、ですから今ちょっと 実態以上にそのユーロが買われてるという感じがするんでですね、ちょっと 1.33 とか 1.34 というのはちょっと高いなという気がして、私は個人的にはもう一回ユーロを大きく下げると思いますね。
大きくですか？
はい、となるとね、ちょっとドル円が上がると思ってるんでですね、クロス円は非常にしびれちゃうんですよね。おそらくまああの去年のようなその円高はないけれども、その、まあ、ユーロが下がるんであればドル円の上げよりもユーロドルの下げの方が大きいと思うんで、ユーロ円はもう逆にその少し円高になる可能性もあるのかなと。とにかくユーロは下がると思います。
まだ何にも変わってない、
変わってないじゃないですか、
うん、そうですよね、うん、またいつか問題になるんだろうなと、でも割と多くの人が思ってそうじゃないですか、うん、思ってない花ちゃん。
でもともとそのギリシャが入ってるのもルール違反で入ってるのに、それがそのままなんか流されてしまったような、うん、
変わってないよね。でもね、状況、
うん、何も解決してない
です。それともともと私あのアメリカがいいと思ってるんで、ドルが上がる、ドルにブリッシュですよね。ドルにブリッシュってことはユーロに対してベアリッシュというわけなんで、もうそこからもやっぱりその何を買って何を売るかってドルを買ってユーロを売るって、
うん。ということでユーロ絡みが出てまいりました。その他タイムリーな通貨ペアはありますでしょうか？
カナダ円は買いだと思ったんですけど、ここまで来ちゃうとね
カナダ円、
最近よくカナダ円がいい。
あのですね、あの毎週日曜日にあの FX の会社 その板をその集計した数字が出るんですけども、驚くほどカナダ円のポジションがないんですよ。
ない。
あのドル円、オースイ円というのはすごくあの投資家の方々はそのやるんだけど、カナダ円ってのはほとんどもないですね。どうしてですかね。ですからもう私も何ヶ月前からそのいやカナダ円買いましょう、カナダ円買いましょう、カナダ円買いましょうと言ってたんですけれども、ここまで来ちゃうとなんかちょっと高いような気がするし、あのやっぱりその何十年もトレーディングやってるとですね、一方的にこうそのトレンドが続くとですね、もう嫌になっちゃうんですよね。だからそのトレンドに抗ってて売る必要はないんだけれども、ちょっと高値を買う必要ないし、買うんなら下がったら買いたいという気がしますんで、カナダ円は下がったら買いたいですね。
カナダ円について西原さんは何かありますか？
ノーアイデアです。
触ってない。
あのカナダはあのその旬の時にポンドもそうなんですけどやるんですけれども、カナダはあの僕なんかはレバレッジかけてやるので、あのカナダの政策金利とか、うん、あの出る時間帯がちょっとえぐいので、同じコマディティやるんだったら僕は圧倒的にオーズをやるので、
ね、はい、時間帯がってますしね、
はい、カナダはあのちょっと僕はあの朝の3時頃までよくトレードしてるんですがカナダって朝の4時とか5時にあの急に動いたりするので、流動性があまり高くないんでレバレッジかけられないので、僕カナダ得意じゃないんですね、
はい、やっぱりそういうのはあるんですね。自分の時間帯と合うとか合わないとか。
僕はあります。
5ドル については多分時間が足りなそうな気がするので、また後ほど番組の後半もしくは延長戦で伺いたいと思います。5ドルはやっぱり日本人には人気と言われる通貨ですよね。その辺はまた後ほど。
金利高いね、スワップポイントが手に入るから、はあ、でもねちょっと高くなりすぎちゃった、これも。
あ、そうですか。カナダドルもちょっとここではというお話ありましたけれども、その辺のお話も番組の後半もしくは延長戦で伺ってまいりたいと思います。お知らせの後はお待ちかねのコーナー、あなたのポジションを佐藤さんと西原さんがズバリ診断しちゃいます。ここでサイバーエージェント FX からのお知らせです。2月1日よりサイバーエージェント FX はヤフージャパングループの一員として生まれ変わります。それを記念して、ただいまサイバーエージェント FX ではヤフープレミアムとのコラボレーションキャンペーンを実施中。ヤフープレミアム会員にご登録いただいている方で、外貨 EX でキャンペーン期間内に合計100万通貨以上のお取引をされた方に、取引高に応じて最大100万円プラスプレミアム会員費3ヶ月相当額をキャッシュバックさせていただきます。キャンペーン期間は1月31日のニューヨーククローズ時間までです。お急ぎください。詳しくは番組ホームページに掲載されているバナーをクリックするか、サイバーエージェント FX と検索してください。サイバーエージェント FX は今後とも皆様により良いトレード環境をご用意いたします。株式会社サイバーエージェント FX は関東財務局長金商第271号及び一般社団法人金融先物取引業協会加入登録番号1555号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引では、お客様が所定の証拠金を予託することにより、その証拠金の額に比して大きな額の取引を行うことができます。大きな利益を得る可能性がある反面、通貨等の価格、または金融指標の数値がお客様にとって不利な方向に変動することにより、損失を被る恐れがあり、かつ当該損失の額が予託された証拠金の額を上回る恐れがあります。お客様は取引開始にあたって契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みになった上で、ご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。ズバッと一問一答、僕のポジションどうですか。さて皆様からツイッターでお寄せいただいていると思います。ズバッと一問一答、僕のポジションどうですか。佐藤さんと西原さんが手持ちの丸×の札で判定してくださいます。札のご用意はよろしいでしょうか。そしてなぜ×か、なぜ丸か、簡単にワンコメントいただきたいと思います。それでは質問いただいているところでは、僕のポジションどうですか、どれだ、ポジションポジションポジション、
これツイッターで募集してるんですか。はい、
そうなんです、ツイッターでいただいていると思いますが、あ、意外に質問ないよ。
難しいと思いますよ。
例えばね、88円50銭でロングですって言ってですね、86円で買ったのか、あるいは89円で買ってと捕まったのか分かんないですよね。だからなかなか難しいかもしれない、これ。
ああ、そうですか。具体的なご質問いただいているでしょうか。
ね、うん、なんだこれ。
88円ロング。
おお。いつ
？88円ロングしました。どうでしょうか。
でも今日88円ついてないよね。
彼らさん5253。
88円。
どこでお買いになったかな。88円買いました。これだと。88円、
今日丸5銭です、安値はね。
っていうことはもうちょっと前にお買いになってるのかな。
時間軸が、ね、あの決まってないと難しいですよね。
いつぐらいまで持つつもりか、
あのどのぐらい持ってっていうことで、そうですね、まあ、80、1ヶ月ぐらい持つんであれば別に上がってると思いますし、
そうですね、
明日もう1円50銭ぐらいしかストップロスの幅がないっていうんだとちょっと厳しいかもしれないし、う、ね、どういう時間軸で持たれてるのかによってちょっと違うので、
ちょっと長め
であれば質問が難しいと思うんですよね。
だからそのさっき西原さんもおっしゃって、私もそれ意識してるんですけど、その オプションのそのいわゆるプロテクションがあるんで87、90円、50銭というのを意識すればですね、80円のロングというのはそのリスクリウォードはいいかもしれないですね。実は私もロングにしてますけどもちゃんとストップを置いて、で要するに今この88円の 40、50銭でロングにするかショートにするかだったら私はロングでいいんじゃないですか。これポジショントーク、
なるほど、ポジショントーク、はい、はい、先ほどもうちょっと前に
ユーロドル、
あ、ユーロドル 1.3360 で売りです。 1.34 超えますか、
はい、いや超えてもいいじゃないですか、ちゃんとあの新年で。いや 1.336 で私も売りますよ。
当面は34超えないと思います。
はい、同感、
はい、
スルーされた勢さんは どこにあるんだ。
スルーされたんだ、
見えないぞ、どこだ、
どこだ、
探しております。
87.10でロング保持中丸ですね。平均レートはいいし、あのおそらくストップはあの、まあ、6円の、まあ、80ぐらいに置いときゃいいと思います。いいんじゃないですかね。
あ、6円台だったら65がいいと思います。
あ、そうか、6
円、はい、70なのでバリアが。
ちなみにどこまでなんかあの上はどこまで利食いのラインって持ってればいいんですか。
あの90円ってのはそのランナンバーって言ってちょうどそのあれじゃないですか、5とか0っていうのはだからその、はい、おそらくまあ90円の丸5で売るのも89円の90で売るのも同じだと89円の90で売っちゃえばいいんですよね。
あ、そして、ユーロ円118円ショートしました。どうでしょうか、丸×
118円か。
だからそのドル円をロングにしてるからちょっとこれ厳しいんですよね。だからそのユーロドルは下がると思いますけれども、短期的にそのドル円が少し上向きであるんであればちょっとここら辺であえてショートにはしないですね、私は。三角、
三角微妙。そして
ドル円が90円近辺だったら大丈夫ですよ。
そこの関係ですね。ドル円79円30銭ショートのポジはなかったことにしたいんですがどうしたらいいですか。
いや、ショートならいいじゃん。ああ79円
か、79円30のポジションがなかったことにするのはあのスクエアにされるとなくなります。
具体的な方法ではなくて、
いやいやはちょっとなかったことにならなさそうで、いや
い
や
損切りすべきだと思いますよ。
損切りしちゃった方がいい、
うん、
丸×で言うと どっちですか。
79円30のショート、
うん、
大罰。
西原さんは、
まあ、それはまあ罰ですね。ストップをかける必要があるので、
うん、解散の時に80円ジャストのロング
ん
ってことは11月ってこと。11月、
バッチバチ
バッチバチ、
身が乗ってますね。
ずっと持ってるんですか。
もうそれはもう全然、そうですね、
はい、いいですね。
結果論というよりも、まあ、いいんじゃないかなとタイミング的に
土壌解散ですか。いや私も実はね82円で買ってですね、買った途端に2円下がってですね、
うん、
俺下手だなと思って今虎の子になっちゃったんですね。
そうです
82円の丸2銭でこれはちょっとトレーディングじゃないポジションで買ったんですけども、うん、相場ってのは難しいですねこれね。
その時に俺下手くそと思ったのが虎の子になっているというのは。
そうですよね、
わかります
ね。だからそのこれ11月の中旬ですから、
はい、
たった2ヶ月3ヶ月で相場感ってのは何変わるもんですかね。あれなんか50円とか50円って言ってちょっとどうしちゃったんですかね。いましたよ。
はい、
何言ってんですかね。
声ちっちゃくなっちゃいました。
ち
ょっとすみません。失礼しました。
これはどうしようかな。日経平均の先物売りはっていただいてるんですけど。西原さん株とドル円って。
僕はあの株日経平均と、ドル円は上がると思ってるんで日経平均を。まあ、これも時間軸の話ですよね。
そうですね。
昨日に、日銀が終わった後で僕もずっとドル円持ってたんですけど昨日の中でもやめてしまったので、
うんうん、
日経平均今あの日経平均をやってない方も為替僕は日経平均やってない代わりにドル円をだから日経平均を買う代わりにもドル円のロングって多めに買うんですけど相関性が高いので、で日経平均はやろうとしたんですけど結局ドル円の方がポイントが分かるので僕にとっては、うん、だから収益力が高いのでドル円がちょっと調整に入ると思ってるんで短い時間軸だったら取れるかもしれないですけど、もう売ることはないんじゃないかなっていう気はします。
そうするとこの戦略は三角か×ぐらいってことですか。
時間軸ですけど、まあ、基本的に僕はやらないのでそういう意味では バスですけど、うん
まあ、時間軸により、
うんまあ、今日落ちたところで買い戻すって言うんだったら、ね、うまくいくかもしれないですから。
そうですね、
私は株は全く素人なんですけど、どうもその円売り円安とその株高っていうのがどうもそのみんなそのちょっと単純に考えすぎてるんでですね、なんかちょっと嫌な気がするんですよね。だからそのまあアベノミクスでその株価が上がり円安になってみんなちょっと浮かれてるけど、ちょっと待てよっていう気がしないでもないですね。まあ要するにソファーソーグッド、誰かあの坂木村さん言ってましたけど、今のところ非常にうまくいってるけど、ちょっとこのままずーずーずーいくかどうかよくわからないっていうふうに思ってるんでですね、まあ、あの株も上がっていいことだと思いますけども、このままどんどん上がるとは思わないですね。円安もいいとは思うけど、このままどんどん円安に行くとは思わないですね。相場ってのはそんなもんじゃないですか。浮かれるなって気がしないでもない、うん、なんちっちゃってる、ね、
ドル円88円当選ロングどうですか。88円ラインでの反発と見てロングしたんですけど、とりあえず一部利食い、残り伸ばす形にしてますけど、どっちかな。
私もロングしてます。だからまあ別にもう3、4日上がれば余裕ですから、見てればいいんじゃないですかね。まあ、要するに87円は切ったらちょっとあれですけれども、ちょっとなんか今のところそんな気はしないし、いやちょっと繰り返しになりますけども、この近辺で今の相場でロングにするかショートにするかだったら、私はトレーディングの意味ではロングにしてみたいですね。
これは一応丸で、丸で、はい、西原さんも丸で、
まあ、丸です、
ポジションと、
はい、そうですね、うん
逆に今の段階からエントリーするのはちょっと待ったですか。
待ったら、だからその例えばもう一回88円の20銭ぐらい行ったら買うとかね。あのこうそば見ててあーと思うでしょ。
そう、あーって思って、
ダメダメダメ、
買いたい買いたいって思っちゃう。
下がったら買う、上がったら売る。そうすると、いやいや、そうすると損、そうすると損切りを食らう、あのいわゆるリスクが減るんですよ。
はい、
見ててああと思って、あ、ここで買わなきゃ上がっちゃう、ここで売らなきゃ売っちゃう、下がっちゃうと思うです。違うんですよ。
焦って買っちゃって高値買いとか、
うん、まあ。待てば安いところで買えるじゃないですか。そうすると損切り食らうリスクも減りますよね。
はい、
落ち着きなさい、落ち着きなさい。
落ち着きます。
アジア系中国らしいのダブルノータッチオプション。86円75から90円75というのは成功しそうですか。
成功すると思います。
ちょっと太刀打ちできないんですよね、我々。
それは相手が大きすぎて、
大きすぎて、
それで、あ、ごめんなさい、
どうぞ、はい、
多分あのトレンドに乗っかってるので、うん、下の方の、買いの方、
は
あ、下限の方は多分大丈夫だと思うんですよね、うん、で上の方の90円の75っていうのは、まあ、時間が経って、うん、ある程度こう、オプションの話で申し訳ないんですけど、下がったら彼らが買って、うん、上がったら売るを何回もしてると、うん、最後バリアが上の90円の75がノックアウトしても、うん、もう十分儲かってるので、うん、どっかで上サイドは、うん、多分なくなっちゃうかノックアウトしちゃうと思うんですけど、うん、下サイドは多分難しいと思います。やっぱりトレンドに乗っかってる方の、ノックアウトを崩すのは非常に難しいので、多分、
ブレイクするとすればやっぱりこっちじゃないですか、
ね、そうですね、はい、そう思います。
でさっきなんかツイッターで逆張りですかってご質問ありました。そうじゃないんですよ、自分でそれレンジを想定してるわけじゃないですか。87円90円50銭、うん、となるとレンジの下の方に行ったら買いたいな、レンジの上の方に行ったら売りたいな、待っててね、
はい、
それがブレイクしたら順張りなんですよ。だから昨日ね、90円分水嶺にして89円の80切ったら下がるなと思うじゃないですか。90円の20切ったら上がりそうと思うじゃないですか。切りましたよね。だから別に順張り逆張りそういうのをそのあれ推奨なくて、とにかく推奨、そうなんです、別に推奨してるわけではなくて、相場っていうのはレンジ、それがレンジが切れる場合があるわけだから、うんうん、レンジの場合はバイローセルハイ、セルハイバイローであって、それが切れたら売りに乗っかっ、下げに乗っかって売る、上げに乗っかって買うんですけども、皆さんは下がったら買うんですね。
はい
ね、上がった分、うっと気がついたらこんなアゲンストのポジションがつく、それじゃダメなんですよ、ね、上がったら買わなきゃ、下がったらなきゃ、ここを勘違いしてるんですね。レンジ取引とレンジが破れた取引のメリハリをちゃんとやらなきゃ儲かんないんですよ。
今のところはレンジに入っていると思っているので、
下の方で買う、
加減で買う、
相場によって押し目買いするのか、うん、そうじゃないのか変わってくる、
もう売っちゃうんです。
レンジ
私はブレインダッシュ。
このままで82人になったら今88人じゃないですか、
はい、
誰も88人に行くと思ってなかったじゃないですか。
思ってなかったです。タイムマシン欲しいです。
でしょ。
それみんな欲しい。
ということは84円60万になったら買うとかね、85円切った85円20で買わなきゃ、それでトレンドフォローというかトレンドをフォローしていくわけ。
他のご質問はたくさん入っているようです。また後ほど、ご紹介してまいりたいと思います。ズバッと一問一答お送りいたしました。くれぐれも投資の最終判断はご自身でお願いします。皆様ツイッターでのご参加ありがとうございました。佐向塾長からのツイッター賞ワインプレゼントの当選者の方、当選者の方の発表は後ほどです。必ず番組のアカウント@2013アンダーバー FX をフォローしてください。 DM 送りますので@2013アンダーバー FX をフォローしてください。続いてはこのコーナーです。花子と
ノーディーの
まだ
いいね。
かなこと
ノーディーの
MT4
iPhone サイモン体験機。イエ
ーイ。暗い暗いとし
ちゃいました
。2人は1月7日月曜日から2週間サイバーエージェント FX のデモトレにチャレンジしています。花子ちゃんは西原さんが紹介してくれた RCI のカスタムインジケーターを活用しました。ノーディーさんはスマホを使って仕事の合間にスマートにトレードしたそうです、
はい、
2人のトレードについて伺ってまいります。ノーディーさんは今回どんなタイミングでエントリーしたんですか。
私はもう本当にお仕事の合間にこうスマホパッて見て、でその時に基本的にはもう本当平均足見て、うん、平均足違うな、移動あでも平均足を
平均足出てるよ、
平均足にして、うん、あの平均足にするとトレンドが分かりやすいかもしれないっていうことにちょっと気づいたんですけど、ちなみにそれって間違ってます？
移動平均線、
うん、平均足で見るとなんか同じ色になるから分かりやすいかなって思って、でなるべく片っぽの色が続いてる時に、うんうん、ちょっと移動平均もチェックしつついけるかもって思った時に買ったり売ったりしながら
やってました。いいですね、ノリが軽くてなんか儲かれそうな雰囲気
なるべくトレンドに乗っかったっていう感じ。そうですね、
ちょっと長めの、いつもはちょっと焦って短い5分足とか見てこうエントリーしちゃうんですけど、ちょっと落ち着いて冷やし60分みたいな感じでゆっくり見ながら、ここだみたいなところで
やってみました、
はい、少量ずつのトレードをしてみました。
平均足が出るので、
はい、そうなんです。携帯なんですけど平均足も出るし、もちろん普通のローソク足も出るので。
これ変わりますか、最後あの平均足、
平均足っていうのが、ね、出て、これ iPhone なんだよね。
はい、 iPhone でやりました。私
で2週間のトータルどうだったんですか。
トータルが、最終的に1万7000円ぐらいかな、
うん、
のプラスになりました。
プラスになりました。
はい、
すごい
すごい、すごい嬉しかったです。私今まで本当にはちゃめちゃのトレードをし続けていて、去年とかも大変なことになっていてちょっと勉強を続けていたので、
はい、
その成果が徐々に出てきたのではないかっていう
期待と
自画自賛
バレました、
はい、ではいいんじゃないですか。
これ資料をご覧いただいて塾長いかがですか、ノーディーさんのトレード。
いや、もう大変申し訳ないんですけど、私こういったチャート全く見ないもんですから
あ、ここに
これ見てるんですけど、まあもうからいいんじゃないですか
結果もうそこですね本当に。でも本当に何だろう、私時間がない時にトレンドに乗れたかもっていう瞬間に、うん、携帯からでもトレール注文が出せたの で、ね、結構欲張りなんですよ。
トレールなんかやったのね。
トレールやりました。
はい、
お塩とかで、ね、
いやいや、トレールやるってのはこれはもう大変なもんですよ
そう、
ね、損切りは絶対変えちゃいけないんですけども、
はい、
いわゆるそのインダーマネーというか、例えば買って上がって利食える状態になったトレーディングをして、どんどんどんどんその利幅を大きくしていかないと終わってみたら勝てないんですよね。でよくやるパターンはですね、その損切りを置いてんだけど そこに近づいてきたら、ああ嫌だと思って会社ってもっと傷を大きくやったことあるんでしょ。
あります。
いいですか、損切りはね、あのもうあの泣く子があの騒いでも絶対変えちゃダメ、
絶対何があっても変
え。ところが利食いはですね、やっぱりトレーニングやってどんどんどんどん、本当はその80ポイントの利食いだったのをその120ポイントする、200ポイントにするっていう風にしていかないとなかなか儲かんないですよね。トレーニングすごいですね。
やったー。そう、でもそれ携帯で普通に簡単にサクッてできちゃったんで、
そしたらもうちょっと儲かったらいいんじゃない。
西原さんのアドバイスどう。
そうなんです、私ちょっとあの口座にいっぱいお金がありすぎるとそわそわしちゃうので、
でもでも
いいで、ね、でもでもでもなんですけど、
あの、ね、そのいっぱい入ってるお金を、ね、なるべくその失わないようにしなくちゃ、
うんうん、
あのやっぱりそのたくさんあるから、それはまた別途してっていうと、もうどんどんどん悪くなっちゃうんですね、うん、だからなるべくもう儲けたやつをポケットに入れて損しないように、はい、そうすると終わったら絶対買ってますからね。
今回実はそんな感じで、最初少量ずつでちょっとプラスになったので、そこまでを負けるというか、そこまでをマイナスの損切りのラインにしながら、どんどん増やしていくというか、
減らさないようにして、
減らさないように、減らさないようにしてやって、2週間経って終わってみたらプラスでした。
終わってみたらプラス、素敵ですね。
すごい嬉しかった。でも損切り変えちゃいけないは本当この2週間でものすごい感じました、うん、変えなかったんです、1回も。
偉い、
うん、偉い、
うん、西原さんどうですか。
いや僕も儲かってるからいいじゃないですかって。
結局そこです。なんかトレーダーの意見ってそうなのかしら。
平均足も見やすいですね。だけどあの見るチャートのインディケーターっていろいろあるので、
はい、
うん、だからこれだけパッと見せられても、なんかどういうふうにこうどのぐらいこうやられた時にあの、うん、ドローダウンというか、いくらぐらいやられて儲かるときどのぐらい儲かってっていうのがちょっとこれだけだとわからないので、うんうん、
ちょっと資料不足でした。
あ、いやいやいや、うん、まあこれだけ見ると、まあ、結果論ってしか言えないです
ね。コツコツ儲かりましたよね、
う
ん、
コツコツ徐々にっていう感じで、
はい、うん、なんか意外に堅実だったノージちゃんというか、
ね、
はい、
その次が困りますよね。
おめでとうございました。その次が困りますね。西原さんがもう言っちゃってるんですけど、続いては花子ちゃんです。
あのこれ逆が良かったですね。私負けて
花ちゃん先が良かった。
いや負けてもいいんですよ別に。
はい、私はあのサイバーエージェント FX さんの MT4 を使って2週間とちょっとデモトレードをやったんですけど、
はい、
今回は RCI っていうあのオシレーター系のインディケーターを使ってトレードをしようっていうのが、目的だったので、
はい、
RCI を事前にちょっと勉強したんですけど、ちょっと勉強不足だったのか使い方を間違えてしまって、
そうですね、
結果マイナスになってしまいました。これは金額言った方がいいですか。
いやでもとりあえず
マイナスでした、すみません。
だけどマイナスになった理由が分かってるんでしょ。
はい、いくつか理由があって、まず最初は、ポジションの大きさを間違えてしまい張りすぎちゃったんですよ。
あ、そうなの、大きかったの。
でもだから、
そう、でもでちょっと気持ちが大きくなって、
気持ちが大きくなって
あのまずしあの資金コントロールがダメだったのと、はい、あとは損切り幅が結構狭くて20ピップスぐらいですね。大体3回トレードやったんですけど、大体20ピップス以内の損切り幅で、あの損切りは毎回逆差し値を入れるんですけど、
うん、
その3回とも逆差し値に引っかかった。
でおそらくその20ポイントというその割合浅いレベルで切らされたのはですね、ポジションがでかかったからなんですよ。
そうなんです、うん、
だからポジションが小さいともう少し耐えられるでしょ、
うん、
それとやっぱりその、まあ、あの MT4 だかなんだか僕は見ないんでよく知らないんだけど、うん、要するに買うか売りかを決めるそのいわゆるエントリーレベルを間違えてしまったからもうどうしようもないですよね、
はい、
だからまあこういったそういったものを見ながら自分で決めるんだけれども、それのそのどうして買いを入れるのか、どうして売り入れるのかっていうのを自分ではっきり分かってないと、うん、損切りの嵐になっちゃいますよね。うん、
でも今回その RCI もあのカスタムインディケーターといって、ちょっとあのアレンジが入ったインディケーターで、うん、あの RCI の数値が上は80、下は20にタッチすると。うん、こうアラートが来たり、
はい、
あのアラートとかメールが来たりするので、はい、その来たタイミングでチャートを見てエントリーを判断してたんですけど、
うん、
はい、
いいじゃないですか。
あ、画面に
出ます。画面に出ておりますか。はい、
下ですね。下のが RCI で、ああ、そうですね、短期中期長期でデフォルトの92652の数値でやったんですけど、
全部専門的なことをおっしゃってようわからない。
石原さん の、 あのセミナーとかで RCI の使い方を事前に確認をしたんですけど、あの30天井30底の時に
ちょっと待ってね、
はいはいはいはい、
石原さん簡単に説明していただいていいですか。
あ、じゃあ、そうです、先生横にいるのでご
本人まあ、あの今回デモトレードを、行うということで、まあ、ちょっとテクニカルなことを言うと、僕は TTC ケーシャルとかディナポルとか一目とかいろいろ使うんですけれども、 RCI っていうのが、画像として一番分かりやすいので、あのセミナーとか、例えば、ラジオ日経さんの番組に 出させていただいた時も、絵として分かりやすいので、今回カスタムインディケーターを使うということで、金子さんにお願いして友の会の、タクさんという方に、カスタムインディケーターを提供していて、
これカスタムインディケーターっていうのは独自にカスタムされているもので、もともと MT4 には入っていない、
入っていないですね。
タクさんが作ってくださいました、うん、ということですね。はい、はい、
で
今西浦さんのブログでそのインディケーターをダウンロードできるようにな
っているんです
よね。はい、今あの僕の方のブログで入っていただくと、こちらのカスタムインディケーターが、使えるように
ダウンロードできる、
ダウンロードできるようになっています。
はい、
でなんかすごい可愛くてニコちゃんマークとかついてるんで
ですね、
これ実際とか出せないんですよね今。
あ、出せないのか、
ニコちゃんマークね。
これが9、あ、これですね、9が、これ赤が、赤が短期の9で、超292652、もう簡単に言ってしまいますけど、この
92652
で26が80に達すると、ニコちゃんマークはつくと。で結局、これをどういうふうに使うかというと、こういつも短期の、
はい、
チャートをずっと、今皆さんもそうですし、例えばノーディーちゃんなんかもそうですが、なんかお仕事しながらやるじゃないですか、うん、でこの30天井30底、ちょっと今日は RCI の説明しませんけど、いつもそうなずっとこう見てられないので、
はい、
9が80以上になった時 に、見てる時はニコちゃんマークがつくんですけど、メールが飛ぶようになってるんですね、
うん、で
設定をすれば、
はい、
でメールを飛んできて、あのいい時に、その時にこの例えばサイモンで見てもいいですし、うん、でサイバーエージェントの MT を立ち上げておかないといけないんですけれども、うん、立ち上げているとちょっと後で説明しますが、これ、昨日ユーロ円って乱高下してるんですね、うん、はい、で乱高下しているとこのまず、青の、52のラインが下に張り付いているので、基本的にはユーロ円下がってるんですね、
うん、
で、どういう時にいるかというと、9が、調整で上がって、ここがコツなんですけど、後で花ちゃんの目線で違うって言うんですが、ここで上がって切り返したところで売るんですね。
短期線が上がってって、はい、
落ちてますよね、
下向いてきたところね、
これ完全に基本なんで簡単なんですけど、これずっと二重底になってますよね、
はい、
で9が切り返してますよね、でここは上に行くと落ちてますよね、
上まで行って落ちてくる、
落ちてますよね、
はい、
でここも下に張り付いてるのを確認して、ここかで、ちょっとこれで中期が上がってるんですけれども、今日応用編やらないんですけれども、基本的にこれでも売っても大丈夫なんですね、落ちてますよね、
一旦上まで行って落ちてきたところで売るんですね。
そうです、このそうですよね、
はい、私は、はい、フライングをしてしまって、
はい、
例えば上に80タッチしたところで売ったりしてたので、うん、その反転を待たずに入っちゃうと、
あ、まあ、後で出るんだったらあれですけど、基本的にはこういう風に使います。
すごい可愛いから私も使いたいと思ったけど、
でも本当視覚的にはすごく分かりやすいんですよ、うん、ただ私が間違えちゃっただけです。
じゃあ着地した時に教えてもらって、そこからちょっと張り付いて反転したら、その時に売っちゃえば OK だったってこと。
基本的にそうですね、うん、で僕はあんまり短い足見ないんですけれども、昨日みたいにユーロ円乱高下すると、これ15分にしてるはずなんですが、15分ですよね、で15分でも、うん、5分は見なくてもいいかもしれないけど、あの RCI ってなかなかいい形が出てこない、いろんな応用編はあるんですが、張り付いてて、ちょっと戻してもらえますか、 でこういう時にもっといろんなやり方あるんですけれども、一番単純なのはここで売る。これ綺麗ですよね、張り付いてて、で、まあ、こうちょっと綺麗でもないですけど切り返してるとこで、これとボリンジャーバンドを組み合わせて本当は やるのがやりやすいんですけれども、 RCA だけ見ててここで80超えてるのでメールが飛んできますよね。でメールが飛んでくると、例えばサインまで確認して、こういう形になって上になっているので、これが切り返した時に売る、頂点で売ると例えばまだ上がっ、これが上がってくるとついてきますので上に
切らされちゃう、
はい、で頂点に行ったとしてもこれがあの何ですか、この中期がついてきちゃうと上がっちゃうんですよ当然。だからこれ2つが張り付いていて、この Q が下がってくるときに売らないとダメなんですね、うん、当たり前ですけど、うん、
じゃあその形をよく覚えておいて、それが出てきたときに使えばいい。
そうですね。でまあこれ基本ですけれども、このたくさんからいただいた、配布していただいたインディケーターは、デフォルトで80以上になるとなります。だけどこういうとこでも当然メールが飛んでくるので、うん、こちら無視しているので、メールが来たときに最後まで確認して、うん、いい形でなければやらない、
うんうんうん、
っていうふうに、使ってみればいかがでしょうかということで、提供していただいています。
じゃあ、
う
ん、花ちゃんあれだよね、ちょっと入る場所間違っちゃったかもしれないけれども、はい、こうずっと見ていられない時に、うんうんうん、これはとても使い勝手が良かった。
そうですね、私も仕事をしながらだったので、まあ、ずっとチャート出しておくわけにもいかないので、うん、ちょっとメールが来たらこっそりチェックみたいな、うん、
こっそり
しなくてもいいけど
今回ご紹介したこの RCI のカスタムインディケーターは西原さんの公式サイトからダウンロードできるようになっています。番組のホームページに西原さんのサイトへのリンクがありますので、ぜひ活用してみてください。ここでサイバーエージェント FX からのお知らせです。2月1日よりサイバーエージェント FX はヤフージャパングループの一員として生まれ変わります。サイバーエージェント FX では2月以降、人民元円をはじめとする新通貨ペアの追加や取引ツールアプリサイモネクストのワンタッチ注文の導入、ヤフーポイントとの連携など皆様により良いトレード環境を次々ご用意いたします。今後のサイバーエージェント FX にも注目してください。今後もサイバーエージェント FX は皆様のご意見ご要望にお答えすることを第一に心がけ、サービスやシステムの改善を重ねてまいります。株式会社サイバーエージェント FX は関東財務局長金商第271号及び一般社団法人金融先物取引業協会加入登録番号1555号の金融商品取引業者です。外国為替証拠金取引では、お客様が所定の証拠金を予託することにより、その証拠金の額に比して大きな額の取引を行うことができます。大きな利益を得る可能性がある反面、通貨等の価格または金融指標の数値がお客様にとって不利な方向に変動することにより、損失を被る恐れがあり、かつ当該損失の額が予託された証拠金の額を上回る恐れがあります。お客様は取引開始にあたって契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みになった上で、ご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。塾長と西原さんからのお年玉、三本勝負番外編です。先ほどはユーロその他通貨というようなあたりも伺ったので、ドル円とやっぱりユーロの買い戻しがテーマということで、あとカナダ円が出てきましたでしょ。あと先ほどツイッターでは豪ドルもっていうお話あったので、やっぱり豪ドル伺っておいた方が良さそうな気がします。いかがでしょうか。
やっぱり金利が高いんでスワップポイント狙いであればじっくりと買うべきなんでしょうけれども、いかんせんちょっと非常にそのこう円安に乗っかっちゃって高くなりすぎちゃったんで高値使いしたくないですね。ゴールド円というのはやっぱりその円安に行くと円高に行く、円高に行くと円安っていくので、その買うんであれば私はちょっと待ちたいですね、
はい、一時期はリスクオンとかリスクオフに非常に敏感だって言われてましたけれども、はい、その辺のところって今どうなんですか。
いやもうアベノミクスがぐちゃぐちゃになっちゃったのは関係ないですね
やっぱり
それよりもねあのちょっと触れたんですけどちょっとドル円があのやはりあの非常にそのまあ90円、今そのオプションのバリアがあるんですけれども、うん、まあ、さっき政治的なそのまあ道具にもう歴史的に翻弄されてきたって言いましたけれども、はい、あのまあ、ちょっと余談になっちゃうんですが、冒頭ちょっと話していいかどうかっていうふうにちょっと言ったんですが、あのIMF とその世銀総会があの秋にあった時にちょっとワシントンからちょっと知ってる人が来てですね、まあその頃まだ80円以下だったんですね。それでそのまあ円高わーわー大騒ぎしてですね、もうどうなるんだっていう時にですね、そのまあそいつがその今日本大変だねと、それでまああのもう一回円高になるんだったらその介入してもいいよって言ったんですね。要するに76円75円になるようであれば、まあ、円売り介入してもいいっていうのをそのおそらくアメリカオバマ政権が言ったと思うんですけれども、だから80円ぐらいに持っていくのは構わないよと、だから90円ダメだってはっきり言ったんですよね。で石破さんが80円の頃にその8590ってはっきり言っちゃったですよね、はい、それからあの人経済担当大臣なんて言いましたか、あの人
甘利さん
がそのいわゆる円安に行くと困る人も出てくるって言いましたよね。でその後なんか急にそのいやまだ円高 の, その修正過程でそのまあ100円はターニングポイントないって言ってなんかおかしいですよね。
後悔してるとか言ってました
か。いやあれ安倍さんに怒られたんですよベトナムからというのはあそこで止められちゃうと808582878になっちゃいますから、一回やっぱりその90円超えさせないと8892とかって要するに90円がバリアになっちゃいますよね。だからあそこで変な発言されてそのもう円安が止まっちゃ困るって言うんだけど、まあ、これしょうがないことなんですけど、まあ、要するに言いたいのはですね、90円ってのはやっぱりちょっと意識する必要があるのかなっていう気がしますよね。だからその、まあ、90円瞬間超えて、まあ、今日ちょっと戻ってますけれども、まあ、ちょっと紆余曲折あるんだろうけど、このまま90円100円、さっきあの西原さんが100円って言ったんでうんって言いましたけれども、そうは簡単にいかないぞという気がしないでもないというのは個人的な意見です。
西原さん90円超えについては
いやなると思いますけども、
まあ、あの先ほど冒頭で聞かれたんですけど、で年内だと僕は95円だと思うんですけど、うん、あのまあ、基本的には85円90円の石破さんのレンジ、
うん、
だと思いますが、これ時間調整だと思ってるんですね、うん、
時間調整、
あの先ほどのユーロの調整プラス、あのグローバルで話題になっているのが、あの浜田光一教授もあの言ってましたけれども、あ、
はい、
あのコリアン円が高すぎて、うん、安すぎてで LP だ、まあ、そのまま彼が言ってるのをそのまま言っちゃうと、まあ、為替コリアン円コリアン円ウォンあコリアンウォン円か
ウォン円
ウォン円ですね、これが、円高すぎたので、うん、いくら作っても、LP だが潰れてしまったと、うん、浜田教授が言ってますけれども、これはちょっとさすがにグローバルで、ちょっとこれはインバランスじゃないかということが、先ほど佐藤さんがおっしゃった、
うん、
あの総会の時にあの話題になってたというのがマーケットの話になっていて、今米国が気にしているのはあのトレーダーの間 の, あのコンセンサスで言ってしまうと、日米の貿易紛争というのはもうどっちかというと遠い過去の話で、はい、アメリカが気にしているのは中国、で韓国、だからあの 円, を円高にさせすぎたということで、うん、もう円安に戻してもいいんだけど、多分コリアン、コリアンコリアンウォンは多分安くなる、ああごめんなさい高くなる、
うん、
だから
コリアンウォンを、コリアンを買って円を売るっていうのがドル円よりも、一時ホットな感じになってる、
ウォン高円安になる、
はい、で、ドル円は、多分90円が一応、バリアになってるんでしょうけれども、多分、ちょっとスピードが速かったので、
うん、
90円で今止められるのと、オプションのバリアがあって90円の75はなかなか超えないと思うんですが、多分95円ぐらいまでは、時間の調整とともに多分円安の方に持っていく、多分その時は2月にあの安倍さんがアメリカに行くので、はい、その時に何らかのお土産が用意されていて、多分90円超えが容認されて上がると思っています。
2月の安倍さんの訪米が一つのきっかけにな
るんじゃないかなと思ってるんですけど、
塾長何か時間的な、
あの意外にそのおそらく為替の話が出るけれども我々には分からないところだと思うんですけれども、やっぱり為替の話出るんでしょうね。それとまだ時間大丈夫、
はい、1分ぐらい
1分あの、ね、毎週ね現役のディーラーの連中と会ってるんですけども、やっぱ今年のテーマはドル高円安じゃないですか、ドル高円安ドル高円安ですよね。ところがこの前12のやつらに会ったらですね、 11月の末、今年の11月の末の相場を占ってワインを買うんですけど、はい、なんとその頃89円の70だったんですけれども、なんと今年の11月末のドル円相場、はい、85円って言ったやつが3人いた。ちょっと待てとね、ドル高円安になるって言ってんだろうと、いや11月はドル安円高になってるって言ってるんですよね。私は下に調整があってドルは上がっていく、で彼らはね、ふっと上に行ったとドカッと下がるって言ってるんですね。難しいですね。だからそのプロの間でも、要するにだ90円より上に行ってるってのは実は5人、90円よりも下ってのは実は5人いたんですけども、85円ってのは3人もいたって非常にショッキングね。
どうですかこれ。僕は85円から行かないと思ってるから、
私も行かないと思ってるんですけども、真面目にもうバリバリやってるやつらが85円って言ってるのは非常にショックですね。
それだけ難しいということかもしれません。さてそろそろラジオの放送は終了が近づいてまいりました。この番組はサイバーエージェント FX の提供でお送りいたしました。株式会社サイバーエージェント FX は関東財務局長金商第271号および一般社団法人金融先物取引業協会加入登録番号1555号の金融商品取引業者です。外国為替証拠金取引ではお客様が所定の証拠金を予託することにより、その証拠金の額に比して大きな額の取引を行うことができます。大きな利益を得る可能性がある反面、通貨等の価格または金融指標の数値がお客様にとって不利な方向に変動することにより損失を被る恐れがあり、かつ当該損失の額が予託された証拠金の額を上回る恐れがあります。お客様は取引開始にあたって契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みになった上で、ご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。さてノーディちゃん、勉強になったね。
はい、ものすごい勉強になって、でもちょっと頭がついていかなくて、途中メモの手とかも止まっちゃうぐらいよくわかんないことに最後にちょっと1個だけすごい気になってるんですけど、はい、結局のところその噂の大きいオプションのバリアはなんかこう紆余曲折、
紆余曲折
あった後に、もしかしたら突破する可能性もある。
いや、なくなっちゃうんだもん。だってエクスパイリングってのは要するにそのある期間が終わったらそれはなくなっちゃうから、もうまた
そのやり直し、期間前にそれを突破する可能性
も
ありますか。
ありますもちろん。
先ほどの話
だったじゃないですか、聞いてなかったな。
でもちょっと本当にそれは結構かなりあり得るっていう話。その
だからアウトしたら、要するにトレンドがずっとドル高円安だから、はい、下サイドはなくて切れるとしたらこっちじゃないのっていうことですよね。
90円75
が切れちゃうと大ごとになっちゃうよ。
そしたらどこにもそのなんていうか狙っとけばいいみたいな。
90円の60までは売る、90円の85切ったら買う。
切ったら買う。
だからレンジですよね。レンジの上だったら売るんですよ、下だったら買うんですよ。ただ切れたら今度追っかけて買う。聞いてなかったな。
ついていくのでシンプル。でもとりあえず私今日もう帰り道その注文先々に出しとこうかと思います。
あ、もう差し値を入れ
てき
ました
。覚えておけないと悪いのでね、ちゃんと書いておかないと。花ちゃんも次は参加できそうですかね。
はい、とりあえずダブルノータッチオプションの下のところにストップ置いてロック、
いや、まあ、そうだけどそこまで 100% じゃないのでだけど僕も入れてますけどね会話。
皆様もぜひぜひご参考になさってください。足元の相場などについてはこの後ちょっとだけ延長戦もお送りいたしますので、ぜひそちらもお楽しみになさってください。この後の期間などについてもお話を伺いました。でも本当に何回も何回もダブルノータッチオプションが出てきたので、これがちょっと気になってしまったかもしれませんが、足元その先年内はということで95円100円というお話も出てまいりました。その辺もぜひちょっと楽しみに見たいと思います。今年は良い年になりそうだという感じです。はい、ではラジオをお聞きの皆様とはそろそろお別れになります。ありがとうございました。この後はユーストリームだけでお送りいたします延長戦になります。お時間が許せばぜひユーストリームの方にお越しください。ラジオをお聞きの皆様とはここでお別れとなります。本日は新年会のようにお送りしてまいりました。サイバーエージェント FX プレゼンツみんなで話そう2013年相場、本日のお話佐向隆夫さん、そして西原浩一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
そして花子ちゃんとノーディーさんもありがとうございました。
ありがとうございました。